ゆかさんがまた無事に来てくれました、
はい、リアル収録です。
はい、
久しぶり、1年ぶりですかね。
そうですね、
前回多分 Google I.O. の後だったんじゃないですか、ね、
うん、去年か一昨年か忘れたけど、
去年かな、
うん、今回も
ちょうど1年ぶり。
そうですね、今回も火曜日、月曜日からやってたんですよね。
月、そうですね、
うん、2日間3日間、
あ、違う、月曜日がなんかクリエイターデーみたいなので、
うん、
火曜日が本番のキーノート、
はい、
で水曜日もなんかあったみたいなんですけど、私はそれはなんか予定に組まれていなかったので、
うん、
行ってないんですけど、なんかやってる人もいました。
はい、でまあ火曜日がキーノートで、
はい、
まあ今日はその話ちょっと中心に、
はい、
ですかね。
はい、
全体的にはどんな感じですか？
全体的には今年のなんかテーマというかキーワードはエージェントというかエージェンティックというか。
確かにね、
うん、
まあ、毎年テーマはもう ML マシンラーニングから AI になって、はい、今年はエージェント、
うん、
うん、
そんな感じでしたね。なんかいろんなところに AI、 去年は AI がいろんなところに入ってきて、
うん、
今年はそれがなんかエージェント化して、自分がずっと一問一答みたいな感じで付きっきりでしなくても勝手になんかやってくれるみたいな、
うん、
ショッピングもそうだし、検索結果もなんかちょっとバイブコーディングみたいなのができるようになってたり。
あ、検索結果からね。
はい、
まあ僕らも全体的に思ったのはてか毎年 Google ライで思ってるんですけど、うん、Google のオーグチャートのが、うん、そのキーノートの順番に出すぎててなんか同じようなプロダクト、同じような機能が別々のプロダクトに乗ってくることが多すぎて、
はい、
すげえ混乱する。
そうなんですよね。 Google あるあるというか、まあ結構大企業あるあるかもしれないけど、
うん、
なんかいろんな同じようなのが違う名前で出てくるみたいな。
そうですね。
そう、結構消費者としてはあれこれなんだっけ
そう
感じになりがちなんですけど。
なりがちですね。
はい、
てかそもそも2時間あったんですか？
ありましたね、うん、昨日と。
僕全部見てなくて、
うん、
後からいつものバージの30分待って、
はいはいはい、それでも35分みたいな
感じ、ね、そう、毎年毎年分数が増えてて前はいつも20分ぐらいだったのに、うん、今年はもう35分とかになってました、
はい、うん、それもまあまあ長いよっていう。
そう、いや、あれなしで見ると結構どうでしょうね、うん、会場に特にいた場合はどうかわかんないですけど、本当にとっちらかってるイメージはありますよね。
そうなんですよね、うん、順番もなんか結構わかりにくいっていうか、あっち行ったりこっち行ったりするような気がしてしまうので、
うんうん、
まあでも一番最初は新しいモデルですよっていうのから始まりましたけど、
うん、
それをベースにいろんなプラットフォームというかサービス内でその新しい 3.5 モデルが使えるようになりましたみたいな感じではあったと思うんですけど、
まあ最初のじゃあモデルからいくと、
はい、
3.5 フラッシュ、
はい、
まあ、まだプロの方は出てないというか来月、
そうですね、
出るんですよ、
はい、
うん、3.1 のプロよりも性能が良くてスピードも速い、うん、
はい、
で 3.5 フラッシュライトよりは遅いけど、あ、 3.1 か、
うん、
フラッシュライトよりはちょっと遅いけど、まあ、性能は 3.1 プロを超えてるってことですね。
うん、
一応もうジェミニのアプリからは 3.5 フラッシュがデフォルトで使えるようになってたんで、
はい、多分これそれは 初日じゃないや、火曜日から、
そうですね、
当日から使えるようになってましたね。
うん、まあ一応使ってみましたけど、
うん、
まあ確かに 3.1 のプロでいろいろ調べるもするとすごい性能はいいけど、だいぶ時間かかってたんで、
うん、
それに比べると 3.5 フラッシュはエクステンデッドシンキングにしてもまあ結構早い気はしますね。
うん、うん
うん、ただ性能的にどうかっていうのは普段使いしてる範囲においてはあんまりわからないですけどね、うん、どんだけそのリサーチでウェブページとかを見てきてくれたかによって答えの良さ悪さが変わるんで、多分ベンチマークはね、すごいこうコーディングのテストとかそういうのを使って評価してるだろうから、はい、
確かに、うん、そこまでの なんか、なんていうんですか、プレッシャーをかけるというか、ストレステストしないとわからないレベルかもしれないですね。
うん、そうですね。いや、コーディングの能力がすごいって言うんですけど、僕、あんまりこう、ジェミニをコーディングで使ってないんで、わかんない。エンジニアの人、多分聞いてる人も結構いると思うけど、
はい、
ほとんどの人が、クラウドで使う場合は、クロードコードか、
うん、
GPT のコーデックスを使ってると思うんで。
そうですよね。
で、オープンソースのツールで、とか、ローカルモデル使うときも、中国製のクエンとかキミとか使う人が多いと思うから、
うん、
なんかあんまりジェミニで、コーディング能力めっちゃ上がりましたって言われても、ちょっとあんまピンとこないっていうかね。
そう、それもちょっとやっぱ、ブランディングというか、プロダクト戦略で、ジェミニのページにないじゃないですか、コーディングの、あれが。でも、クロードとかは、クロードコードこちら、みたいな、なんか、結構、わかりやすいところにあるから、
うん、
あ、コーディングもできるんだ、みたいな感じになるんだけど、ジェミニを使ってる人は、アンティグラビティに書いていないから、
ね、
名前がまず違うと。
別ツールになっちゃってる。
ジェミニコードとかにしなさいよってちょっと思うんですけど。
確かに。なんでそうしてないのかっていうね。てか、ジェミニ CLI ってのがあったんですよ。そうそうそう、てか、あるんだけど、うん、それがね、なくなるんですよね。
ああ。
で、アンチグラビティに一本化される。
の CLI はありますよね。
そう。
うんうんうん。
で、ジェミニ CLI は、しかも今まではオープンソースだったんですよ。
はい。
だから、システムプロンプトとか、そのハーネスって言われる仕組みが全部オープンソースで見えたんですけど、アンチグラビティになってからは、まあオープンソースじゃなくなるんで、まあその辺も、ちょっと微妙。なんでアンチグラビティブランドにしていくのかっていうのもよくわかんないですね。言われてみれば。
そう。なんかまた覚えるプロダクト名が一つ増えるみたいな。
で、なんかすごくどうでもいいけど、はい、アンティグラビティの CLI コマンドラインツールがあるんですけど、
はい、
それが確か AGY っていう名前で、
ち
ょっとタイプしづらいっていう、なんか Y が変なとこにある。
ああ、しかもなんか AGI っぽいし。
そうそうそう。まあ狙ってるのかもしれないですね、名前はね。うん、そうね。あと 3.5 のフラッシュは、結構値段が高くなってるみたいで。あ、っていうのは、その、一般のユーザーでジェミニアプリを使う場合においてでも、確かレートリミットがついたんじゃないかな、確か。だから、すごいたくさんクエリ投げるとリミットかかったりとかするらしいし、あと API 経由で使う場合の料金も結構 3.1 に比べて結構高い感じになってるっぽいですよ。
いや、最近ちょっと他のところもね、全部、ちょっと API が厳しくなってきたり。
まあね。
うん。
でも僕の使ってる感覚で言うと、一番安いのはやっぱ OpenAI の GPT で、
うん、
で、アンスロピックがめちゃくちゃ高い。
うん、
これだいたい10倍ぐらいしますね。そ
う
そ
う
ね。だから、クロードコードみたいなサブスクでやらないと、
はいはい。
都度課金でやるとものすごい高くなっちゃう感じです。
うんうん
うん、GPT、OpenAI はすごい、モデル出すごとにどんどん安くなっていく、
うん。
まあ、ボリューム効果っていうかね。これ利益出てんのかなって思うぐらい安い時あるんで。
利益は出てないんじゃないですかね。
そうね。そうそう。
なんかどれだけ垂れ流す体力があるか勝負みたいな。
そうそう。もう電力と、
はい。
お金の勝負ですね。
うん。
まあでも 3.5 もそうだし、まあジェミニがいろんなところにつくっていうね。まあ前からやってますけど、Google Docs とか YouTube とか。うん。
なんか Google Docs のデモは結構いい感じというか、
うん、
本当になんかずっとベラベラベラベラって1分ぐらい喋って、で途中でなんか、あ、ちょっと間違った、さっきのやめて、こっちで、みたいな感じで行って、で喋り終わったらもうなんかすごいドキュメントがバーってできるみたいな。
うん、
それはまあ、ユースケースがあるかどうかはちょっと別として、まあまあ、今までどっかで別のところでやってたやつをコピペしてくるみたいな感じだと思うんですけど、
うん、
最初からもうドックスの中で。
そうですね。
できるし、多分、あれですよね、他の Google ツールとなんか連携して、あそこに書いてあったやつを参照してこれを作ってとか、できると思うんで、
うん、
まあそれは便利そうかなと思いました。
そうですね。
うん、
まあドックスの機能、としてなのかどうなのかな。まあこういうのノーションとかそういうなんかね、
うん、
既存の ドキュメント作る系のツールは大体みんなこう AI の、
うん、
あのボタンとかついてて、はい、それでできるようになってるから、まあ、そういう流れではあるとは思うんですけどね。
うん、確かに。まあジェミニはもともと入ってましたけどね、なんかボタン、
うん、
だけど
ドライブとかにもあったかな。
はい、もうちょっとなんていうか、もなんあれは普通のあのボタンよりもさらに本当にスクラッチでできるみたいな感じのイメージですかね。
うん、確かに。
うん。で、YouTube の方は、あれをちょっと YouTuber としては、こう結構 SEO 的なのに関わってきそうなんですけど。うん、
まあだから YouTube で、例えばダヴィンチリゾルブの使い方、こういう機能やりたいって言って調べたら、
うん、
もうそれピンポイントの動画が出てきて、
うん、
でもその箇所から再生したりとか、
はい、
で再生しなくてももうサマリーとかトランスクリプトでこうある程度出てくるってことですよね。確かに
そうですね、うん、だからもしかしたら見られずに情報だけ取られるみたいなことは
そうね
あるかもしれないかな。
まあ、でも正直言うと今僕もそういう使い方すでにしているのでその検索して出てきてなんか長いやつとかはもういきなりジェミニに食わせて、うん、予約してタイムスタンプつけて見たいとこ調べてそこ行くとか、はいはいはい、
やっぱチュートリアル系だとそうなりがちな気がしますね。なんか そもそも見るあの理由が情報を得たいからじゃないですか、
うん、
なんかそのそれこそダヴィンチのこのやり方とかだともうそれ以外は知りたくないっていうかその人の人柄とかも関係ないじゃないですか誰が言ってるかは関係なくてただそのやり方を教えてくれみたいな感じなんで、
ね、
だからちょっとそういう系の動画をやってる人は、ちょっと、なんか再生回数落ちたりしそうな。
まあでも逆もあるんじゃないですか。それで調べてくる人が増えれば。再生回数っていうのは違うかもしれないけど、インプレッションは増える気がしますよね。
確かに。インプレッション増えるけど、滞在時間めっちゃ少ない、うん。
だからそこに広告収入は入ってこないのか、あるいはでも、逆もあるんですかね。あそこの検索結果に出たら、広告収入入ってくるんですかね。
あ、そインプレッションだけじゃな、ダメじゃないかな。多分再生されないとダメだと思います。うん、
それはでも微妙ですね、そうすると。
そう、あとその、該当箇所がめっちゃ短くて、例えば5秒で離脱されたら、多分それもなんかあまり良くない、
まあね、
シグナルとして捉えられる気がする。アルゴリズムには。
まあでもこのドックスのとことか、まあ、さっきも言ったんですけど、その、ドックスの中に AI がある、Gmail に AI があるっていうのもいいんだけど、なんか僕の今の使い方だと、そのクロードコードとかコーデックスとかから Gmail 読んだり、
うん、
Google ドックス読んだり作ったりっていう風にしてるんで、
はい、
なんか、エージェントが UI なのか、それぞれのプロダクトのページの右下の方にエージェントがいるのか、それがその裏では繋がってるのかっていうのが、
うん、
まあ同じことなのかもしれないですけど、ちょっと使い方があんまりイメージできないなっていう。
まあでも基本的にその人口の8割ぐらいはもうチャットしか使う、人口のっていうか AI 人口の9割ぐらい、8割9割ぐらいはチャットインターフェースしか使ってなくて、残りの1割しか多分そのコーデックスとかそっち系のエージェント、エージェントっていうのかな、そっちのインターフェースを使ってないから、そのチャットしか使ってない人にとってはもうそこにあるボタンで済ますみたいな人がほとんどなんじゃないですかね。
うん、そうそう。
うん。
まあ、それあれですよね。その、Apple の Siri が、なんだっけ、次の OS で単体アプリを出すみたいな話が出てたと思うんですけど、
はい。
それもちょっとまあ似てるかなっていうか、なんか、こう集約してるアプリがある方が、あのアプリでこれやった、このアプリでこれやったみたいなのが、文脈とかもそうだし、なんか忘れちゃうと思うんですよね。あれさ、この間このドキュメント作った、なんかあれどこで Google Docs でやったんだっけ、Gmail やったんだっけみたいな。
はいはいはい。
なんかそういうのはありそうかなっていう。まあ、裏で全部まとまって一本のスレッドで見れれば、それはそれでいいんですけど、
うん、
っていうのを思いますね。
あと履歴が残らないですよね、Siri だと。
うん、そうそう。
そう。あとなんかスレッドになってないから、あの、一個の会話でなんか続けて話すみたいなことはできるようになったけど、なんか三個前の会話の話を戻ったらそのメモリはないみたいな感じだから、
うんうん、
まあチャット GPT 的な あの、スレッドが分かれてて、
そうそう。
その会話にまた戻れるっていう、良さはありますよね、うん、スタンダローンがあると。
確かにね。はい。
うん。
あとは、まあ、検索、サーチのアップデートで、まあ、前から AI モードも1年以上かな、
はい、
あるけど、またこれがアップデートして、AI モードがデフォルトになるってことですかね。
うん。で、さらになんかその中に、ちょっとしたソフトウェアみたいなのを作れるみたいな。
ああ、それもありましたね。
うん。
でもあれも本当にまさに、Google のオーグチャートっぽいっていうか、サーチの中からできますっていうのは多分 Google の社員しか意味が分かってないという気がしたんだけど、
うん、
どうなのかな。一般のユーザーの人は Google のサーチにこの機能がつきますって言って、うん、あ、検索結果のとこにこれができるのねってそこにつなげられる人はどれだけいるのかなって気はする。なんか社員の人はサーチっていうのが Google の一プロダクトだってこと分かってるけど、一般の人は Google は Google であって、なんか、サーチに、と言われても分かんないんじゃないかなっていう、ね、うん、思ったりしましたけど。
でも検索結果のところにめちゃめちゃでかく出てくるようになるんですかね、
うん。昨日出てましたけど、なんかここに Google の検索にディスリガードとか入れると、うん、あ、もうこれ直ってますね。ここに あの AI モードが出てきて、
おう、
あの、はい、分かりました、無視しますみたいな感じで。これですね。だからここにタイプ、うん、検索のとこにディスリガードってやると、
はい、はい、
はい、わかりました。
あの、え、他にプロンプトだと思ったってこと。
そうそう、他にやりたいことがあればっていう感じで出てくる。ディスリガードとかイグノアとかネバーマインドとか打つとこういう風になっちゃうっていう、
うん、
もう完全にプロンプトインジェクションみたいな感じですけど。
確かに
これ昨日なってましたよ。
へえ、
うん、まあ、今日は一応治ってるというか出なくなってますね、何も。
へえ、
まあ、デファインってやっちゃうと多分、あー、でも出てこない。AI モード。
ディスリガード、オール、プリビエス。
そうそうそう。まあ、AI モードでこうなっちゃうのは、まあ、しょうがない。あの、プロンプトだと思って、答えちゃうのはしょうがないですけど、
うん、
はいはい、Google 検索結果のトップに、いきなり出ちゃうと結構厳しいものがありますね。日本語でも無視してとかやると、確か出てました、昨日。あ、出ました、ね。
あ、まだ出てる。
日本語だとまだ出ますね。無視してって、Google 検索に打つと承知しました、うん、これまでのやり取りは無視いたします。
へー、
これは
バグフィックスが、まあ、3連休もあり
英語の方だけ直して
グローバル対応できてない、
うん、ってのがありましたね。
へー、まあ、検索結果でなんかそんな、なんか大規模な、大規模じゃないけど、なんか、なんだっけ、あの、そのデモでは、
うん、
ブラックホールの、
はいはいはい、
なんか運動の、なんか二つの球体があった時の作用をするのを、なんかパラメータをなんか変える UI とかが出てきて、なんか近づいたらこういう風に運動が変わるみたいなことを、
うん、
検索結果の中でできるみたいなのが出てましたけど、そんなことやる人いるかな。
それ必要なのっていうね。
そう。
Google の、なんか昔のモットーってもう、ともかく、検索結果の画面には長く滞在させないで、情報をもうすぐアクセスできるようにするっていう。
うん、
だから検索してすぐトップのページクリックしてもう終了したら、それはそれでいい、
うん、
メトリックスのはずだったんだけど、最近はもう、まあ、なんなら Google の中で AI で解決する。ってのもあるし、うん、ここでなんかツールとかでいろいろ遊べるみたいな、全然違う感じがしますね。
確かにそっちの滞在時間とかが KPI になって
そうそう気はしますね。
うん、
あとはこのスパークですか。
はい、それがコアークみたいな
やつです
ね。そうです
ね、エージェントで、
エージェント、
まあオープンクローとか、あるいはまあコーデックスとか、アンスロピックのクロードコワークとか、みたいな感じなんだけど、まあ違うのは、コワークとかクロードコードはローカルのラップトップで動くのに対して、これはクラウド上の VM で動くんで、
はい。
まあ24時間、いつでも動いてるっていう。
パソコンを閉じても大丈夫。
そう。まああのジョークはあれですね、その、 ソーシャルメディアでバズってる、
うん、
最近のエンジニアはミーティングする移動するときにラップトップ閉じないっていう。
え、でも昔からそうですよね。
そうそう、
分かってないなって思った、
うん、あれは思いました。
あれはデフォだよ。
でも昔の理由は、僕の中の理由は、うん、一旦閉じるとパスワード入れ直すのがめんどくさいとか、うん、あのいろいろあったんですけど、うんうんうん、最近の M1 Mac になってから、あの立ち ID とかでも認証できるし、
はいはい、
立ち上がりも早いんで、あんまり、結構僕閉じちゃってましたけどね、最近は。でもよくある。エンジニアは昔からあんまり閉じてなかったけど、ね、
うん。
今なんか、閉じても大丈夫なような HDMI ドングルみたいなのが売ってる。要は、閉じてもまだディスプレイがあるっていう風に認識させるっていうやつ。
はいはいはい。なんかそこまでしなきゃいけないので、なんか、なんか、面白いですね。
そう。あ、でも Google Docs のレビューとかでも思いましたけど、あとこの間なんかウォールストリートジャーナルかなんかの記事でも見たんだけど、みんなもうコンピューターとのやり取りをキーボード使わないで、
あ、
音声でやりまくってて、
はいはい、うん、
まあ、うちの会社はそんなとこまでまだ行ってないっていうか、そんなにオフィスでガンガン喋ってる人いないですけど、うん、もう AI のエージェントバリバリの人はもう、なんだろう、クロードコードとかコーデックスとかタブ20個ぐらい開いて、でも全部音声で話してとか、
うん、
で最近はね、あのクロードコードとか GPT モバイルからもリモートアクセスできるんで、
うんうんうん、
もう作業がなんか止まってたらすぐ音声で指示してみたいな、ずっ
とコンティニューコンティニュー。
そうそう、そういう感じはしますね。もうタイピングはもうみんなしないで音声で全部。
確かに
確かに、あの僕もね、この1ヶ月ぐらいあのボイスディクテーションアプリを家では結構試してて、
うん、
会社だとまあちょっとミーティングルームとかいないと迷惑なんで、
うん、
あんまやってないんですけど、やっぱりタイピングするより圧倒的に早いですよね。だし、AI エージェントが相手だと、ディクテーションがちょっとしくってても、
うん、
あと文章がおかしくても、まあなんとなく意味
を取り取
ってくれるんで、僕はタイプウィスパーってアプリを使ってるんですけど、
はい、
まあ、なんかそういう感じがしますね。みんなそうなってきてる。
確かに。私の家では、プロディスプレイ XDR をクラムシェルで使ってるから、
うん、
マイクがないんですよ。
あ、そうそうそう。僕も全く同じで、僕らプロディスプレイじゃないけど、
うん、
マイクがついてない。電球のモニターで、これとこれが。
はいはいはい。クラムシェル。
そう、クラムシェル。両方、家のやつも会社も両方クラムシェルなんで。
あ、これでなんかスイッチングしてるって言ってましたね。
そうそうそう。スイッチングは楽になったんですけど、はい、どっちもマイクが無効なのは一緒なんで、うん、最初 AirPods でやってたんですけど、
はいはいはい、
普段ずっと AirPods つけてるわけじゃないから、めんどくさいなと思って、あの、インスタ
360
のマイクを買ったんですよね。これマイクじゃなくて、
カメラだけど、マイクを。
マイクとしても使えるから、ミーティングでも使えるし、いいやと思って買いました。まあ結構このマイク性能が、うんうん、いい気がするんで、うん、割と良かったなっていう気はしますけど、
なんかそういうあのタイピング用っていうか、うん、ウィスパー用デバイスとか出てきそうじゃないですか。
まあ、すでにもうありましたよね、前から。
あ、本当ですか。
うん、あのもう 7,8 年前なんですけど、うん、僕の同僚があのすごい腱鞘炎がひどくなって、で音声タイピングでそれこそコード書いてたんですよ。今みたいに AI とかないから、はいはい、本当にコードを
すごい言うみたいな。
そうそう、ブラケットがとか
コロンみたいな。
そうそう。すごい、それ用のアプリがあって、プログラミングに特化したディクテーションアプリがあるんですけど。
なるほど。
でも、
そうそう。アクセシビリティ的な。
そうです、そうです。
うんうん、
で、その時もなんか、会議室でやる用の、なんかこういう、音が漏れないマイクみたいなのがありました。
はいはい、あ、そういえば、日本の会社でなんかマスクの中にマイク入ってみたいなのありましたよね。
なんか、CS かなんか
で。CS で私見ました。
やってましたね。
うん。
あれもちょっとでも、口を塞いじゃうっていうのが、アメリカ的には受け入れられない。
確かにな。
なんか怖いんだよね。
口元が見えない怖さ。
だってマスクですら、なんか口が見えないと、わかんないっていう、言いますもんね。
表情がね。
そうそう。
まあ、やっぱりあれかな、じゃあ、イヤポッツの再来も、まあ、ちょっと、おしゃれ的な部分もあるから。
ああ、まあちょっと Y2K っぽい感じで。
Y2K で、だけどずっとウィスパーしてる。
確かに。いや、僕もでも思いました。その Google Docs もそうなんだけど、まあ後でまた話すかもしれないけど、最近その ポッドキャストのリサーチとかも全部エージェントにやらせるようにしてて、うん、で例えば Google I.O. について調べてあのドキュメントにしてみたいなのをやってたんですよ。
はい。
でそうするとまあできるんだけど、なんかできる内容、出てくる内容がそのエージェントが勝手に思った内容とか出てきて、
うん、
いやなんかそうじゃないんだよなみたいなことが多くて、でどうしようと思ったら、あのだから調べた後に一回僕とこう壁打ちして、
うん、
あの話を雑談をして、僕がこういう内容にしたいっていう風にしてくださいっていう風にしたんですよ、
うん、
でしたらまあそれ最初テキストでやってて、
うん、
でテキストで打つのめんどくさいから、あの音声ディクテーションアプリを使ってやってみたら、
うん、
まあ、割とこういい感じにできたんで、
うーん、
割とこう音声でやるっていうのは、まあ、ブレストとかするのにいいなという気がしましたね。
うん、
まあ、テキストでももちろんできるんですけど、なんか音声でやると人間ってこう脳が活性化するっていうか、スピードに合わせて話さないといけないんで、うん、話してるうちにあの考えがまとまったりとかするから、
はいはい、
意外と音声ドリブンのブレストはいいなってちょっと思ってますね。
なるほど。
だから Google Docs の作るやつも、真っ白の Google Docs 開いてなんか書こうと思ってもこう、どうしようってなるけど、
そうですね、
まあ、とにかくチャット開いて音声でうだうだ書いてたら、うんうんうん、まあなんかできるみたいな。
うん。で、そこからまあ細かい調整はタイピングでしてもいいし、まあまたそれも地面に頼んでもいいかもしれないけど、
そう。
まあ、真っ白よりは絶対やりやすいですもんね。
そうなんですよ。
でもちょっと最初これ始まる前にこのキーボードの話してたじゃないですか、
はい、
キーボード好きとしてはどうですか
別にでもキーボードで打ちたいと思ってるわけじゃないから、
ね、あ、そうなんだどっちみち打たなきゃいけないから心地いいやつがいいなみたいな。
そうですね、まあそうそう、だからキーボードあって別に打たなくなっても、まあ、それはそれでいいのかなって気がするけどねあ、
なるほど。私はあの韓国語をのキーボード覚えてないんでタイピングできなくて、
うん、
すっごい時間かかるから音声入力韓国語やったりとかたまにしてましたけど、ま
あ、外国語は本当にそうですよね。
そう、
キーボードを韓国語を僕もちょっと勉強し始めてますけど、うん、全然違うもんね。
そうだけど結構合理的で、子音が左側、母音が右側にあるから、
うんうん、
なんかそれはいいんだけど、でもまあどっちみちめっちゃ探してどこどこみたいな。
中国語勉強してた時も中国語のキーボード何種類かあって、でも英語を話してる人に分かりやすいやつもありましたね、
うん、なん
かピンインでそのアルファベット入れていけばそれに合うやつが出てくるっていうやつで、はい、そういうタイプもありましたけど。
確かに、でもそれもちゃんと発音しないと。
そうね、
あれなんですよ ね、
まあ発音の練習になる
確かにそうじゃないみたいな
ねえ。
ドゥオリンゴやってるんですか。
ね、なんかリオリンゴじゃなくてリンゴリーっていう韓国語専門のリオリンゴみたいなやつ、
うん、あ、そうなんですね。
とあと NHK ラジオのなんかすごい初級のやつ、
はいはいはいはい、
あれをテキストを Amazon で Kindle で買って、
うん、あ、なんかアプリを、
アプリも自分で作りました。
専用で作って、
あ、そうそうそう、それは、そういうそのリンゴリーと NHK ラジオで覚えた単語を、
うん、
こうフラッシュカードみたいな、暗記カードみたいにして出してくれるっていうやつで、
うんうん、
まあそれもバイブコーディングで作ったアプリなんですけど、まあなかなかいいですね。
え、リンゴリーは日本語から韓国語ですか？
それもできます。
おう、あ、そう変えられるんだ。
うん。だから、なんかね、英語、デフォルト英語だけど、日本語って、自分の言語日本語だよって言うと、日本語で出てくる。
あ、いいですね。
なんか韓国語を学ぶのは日本語経由の方が良い気がする。
うん、絶対、
うん、
語順一緒だし。
そうそうそう、そういう気がしますね。そう、だから自分は今書くのとか入力とかほとんどできないけど、
うん、
とりあえずそのアプリのスクリーンショット撮ってクロードに投げたら全部テキスト作ってくれるんで、その辺もすごい楽になってますよね、
うんうんうん
うん、はい。 IO に話戻すと、
はい、
あとはな、でもユニバーサルカートとか、
うん、
いまいちよくわからないプロダクトですけど、これはそのGoogle Search とか Gemini とか YouTube とかでなんか欲しいなっていうものがあったらカートに入れてトラッキングできるっていう、
う
ん、なんかすごい浮いてるプロダクトですけどね、
うん、
アナウンスの中では。しかもすぐ使えるわけじゃなくて夏ぐらいに出るって話ですね、
うん、多分 US オンリーじゃなかったですかね。
うん、 これはでも一応調べてみましたけど、なんかストライプが作ってる、なんだっけな、そのエージェントがなんか買い物したりとか値段チェックしたりとかっていうプロトコルが今2種類ぐらいあって、
うん、
それのどっちかなんですよこれは。でストライプはなんかそれ両方使えるようにしてて、まあどっちでもいけるように、まあ、なってるんですけど、まあなんかそういう感じらしいです、
うん、
まあ、結局だからこれ調べてこの値段が下がったら買っといてとか言っても、
はい、
いるサイトごとにこう使える種類が違ったら意味ないから、
うん、
一応そのサイトと AI 作ってる会社でこういうプロトコル取り決めで支払えるようにしましょうみたいな、
あ、
そういうの作ってるらしくて、で Google が作ってるエージェント to エージェントなんとかってやつと、 Stripe とかクラウドフレアとかがやってるなんとかってやつがあってっていう話らしいです。
じゃあ結構その BD 的なところが割とヘビーだから、
そうそう、
多分アメリカでしかできないんですよね。
ですね。だと思ったし、これもなんか無理やり IO に入れてきたのも、
うん、
多分このプロトコルを進めたいんでなんかアプリケーション作れって言われて、あ、じゃあジェミニーで値段トランキングできるようにしましょうかみたいな感じなのかな。予想ですけど。
裏側の大人の事情。
うん。まあ、あとは、最初飛ばしましたけど、このジェミニーオムニ
ー。はい。
っていうのと、Google フローとか。この Google フローっていうのは前からあったっぽいですけど、
うん、
全然忘れてましたけどね。
うんうん、去年の IO で出てきて、まあ、ちょっと使ってみましたけど、去年の時点では、あんまりこう思うものができなくて、
うん、
なんか私はその、なんか例えばマイクの紹介しますとかだったら、ここになんか3アレイついててとかっていうなんかグラフィックみたいなのを 3D でやろうとしたらなんかめっちゃ大変じゃないですか。
うん、
普通に動画で作ろうと思ったら。だけどそういうなんかインフォグラフィックみたいなやつを AI で生成できないかなみたいな感じでやってみたんですけど、なんか全然まあ、こっちのプロンプトの仕方が悪いかもしれないけど、なんか思ってるのができなくて、使えなかったんですけど、
うん、
なんかこのオムニすごい性能良さそうだから、結構なんかそういうこともできるかもしれないなと思いました。
オムニっていうのは、ベオとか、ビットとか、ナノバナナとかを置き換えるものなんですか？
いや、多分、動画用のモデルってことじゃないですか。あ、違うか。
主にだから何でもできるのかなっていう、そのインプットもアウトプットも別にマルチモーダルで。
あ、インプットはマルチモーダルなんだけど、
うん、
アウトプットは動画なんだと思ってました。
まあ今はもう動画にフォーカスするっていう。
あ、でも違うか、
どうかな。
あれ？音楽のやつもあるじゃないですか。
はいはい。まあなんとなく、わかんないんですよね。まあでも今、とりあえず今出てる、フィーチャーとしては動画が作れますよ。
そうですね。
ソース、インプットはテキストでも、
うん、写真でも、
画像でも、
音声でもいい。
うん、音声でも動画でもいいと。
はい。
まあ、多分、モデルとしては多分、どんなフォーマットを入れてどんなフォーマットを出すっていうのも多分、できるようになる、のかなっていう気はしましたけどね。これを動画に専門にする意味がよくわかんないなっていう。
うん。
ナノバナナとなぜ違うのかみたいな。
ナノバナナは静止画しかできないですもんね。
うん、まあブランディングの問題ですね、多分。
そういうこと？
うん。まあまあ、でも。え、それをフローから使えるってことですか？
そうです。フローはサービス名っていうか、
あの
プラットフォーム名。
アドビのなんとかみたいなこと？フロー。
かな？
フローのページに行って、プロンプトとか書くと、
う
ん、
そうです、そうです。
出てくるよっていう。
だけど多分ジェミニの。
それが、これはなんでジェミニじゃないんですか？
ジェミニのチャットからもおそらく。
ですよね。
できるんだけど、ね、フローの中でやるともっと細かい設定ができる。
UI が専門になってる。
そうそうそうそうそう。
あ、しかも、ん？あ、でもこれはあれか。Google AI のサブスクリプションで使えるっていう。
はい。
だこれはジェミニと一緒ですよね。
そうです、そうです、うん。AI サブスクの中に入ってる。
ああ。ピックスっていうのもまあ似たようなもんで。これは写真エディター。
ピックスは、あれですよ。
フォトショップ的な。
キャンバーみたいなやつじゃなかったですか？
これも同じだから、ナノバナナでイメージ作れますっていうのはさ、ジェミニからもできますよねっていう。
そうですね。
だけど多分 UI が。
UI が。
写真、画像専門になってるっていうだけ。
なんかもうちょっとグラフィック的な、なんかポスター作ったり、
うん、
そういうのに特化してんのかな。そうね、本当に分かりにくいし、Google フォトがある中、Google ピックス。
いや、名前が本当ね、破滅してるから。
破滅してる。
だって Google ビッツってのもありますもんね。だってもうそれビデオが撮られちゃってるから、Google ビッツって名前にしちゃってるけど。
これ何？
これはベオですね、Google ビッツっていうのは単に。
へぇ。
じゃ
あフローとどう違うねんっていう。
一緒ですよね、だから、ね。
これがまたチームのあれで。
そうです。多分、二つのチームが別のものを作った結果、同じものができちゃった。名前が分かれてるだけっていう感じがするな。
確かに。
で、あとは、インテリジェンスアイウェア。
はい。
まあ、メタグラス的な。
ですね。
AI グラス。まあ、去年、アナウンスされてたんですよね、確か
そうです、
うん。
アナウンスされてて、でも、詳細は1年間なく、
はい、
で、今年は、その、見た目が出たんですけど、実際の実機がなくて、その場に、
うん。
結局見てないっていう。まさかの。で、この、今回出る、ワービーパーカーと、ジェントルモンスターのやつは、オーディオだけなんで、
うん、
メタレイバンじゃなくて、レイバンメタ方式なんですよね。
メタレイバンじゃなくてっていうのは、
はい、メタレイバンはディスプレイ
のやつ。ディスプレイのやつだ。
そう。で、レイバンメタはディスプレイがないの。
それは本当もう Google 以上に破滅してるネーミングだけど。
そう。
僕はレイバンメタ持ってます。
私もレイバンメタ持ってます。
はいはい。
はい、
あ、なんか日本でも
最近。あ、そうなんですよ。同じ日に出てました。
ね、最近なんかこうメタ AI のアプリから誰々がメタ AI 使い始めましたみたいな通知がよく来るな
って。みんな買ったってことですか？
そうそう。日本の人が買ってるらしい。
あのアプリを入れないと使えないっていうね。
そうそう。しかもなんか通知が来るのが本当嫌で。
うん。
しかも表現がなんかジョイニングメタ AI みたいになるから、
うん、
メタに入社したのかって思われるっていう、そういうのがありましたけど。まあこのインテリジェンスアイは、でもオーディオオンリーっていうのはまあ、だからカメラはついてるけど。
カメラついてます。ディスプレイがない。
うん、まあでもそれは。
まあ第一弾だから。
そうですね。
うん。それはいいんですけど。ディスプレイバージョンを去年も今年もなんかデモさせてもらったんですよ。なんかあんま変わってないなみたいな。早くディスプレイバージョン出せばいいのに。と思ったんですけど。
Android でも iOS でもね、オーディオグラスの方は。
そうですね。
使えるっていうんで。まあ、それは、はい、いいなと思いましたけど、でもデモの中でやってたのがなんかドアダッシュで操作して、
うん、
注文がグラスからできるみたいな。
はい。
別にグラスじゃなくてあれ普通にボイスアプリでやりたいなみたいなの思いましたけど。
ああ。
あれって Android の機能でもうできてるのかな？できてないはずだと思うんだけど。
あ、でもこの前 Android Intelligence も出たじゃないですか。
あ、一週間前にね。
そうそうそう。Android のそれの中に含まれてる可能性。
見たけどなんかどうだったかな。
ないの
実はもうできてるのかな。
いや、でも、うん、エージェント、そっちもエージェントみたいな感じだったから。
そうですね、そうですね。
うん。
いや、結構、OS と統合して、なんとかのアプリ開いてやっといてみたいなのは結構手間かかるアプリ多いから、
うん。
それが、こう、音声だけでとか、その定期的になんかショートカットみたいにしといて、できたらすごい嬉しいなと思います。
うん。
iOS ではちょっと難しいと思うから、
うんうん、
やるとしたら Android で統合されてないと難しいと思うんですけど。まあそれこそまあ iOS、Apple がやってほしいところでっていうかやるはずだったけどまだできてないっていう、
はい、
ところですよね。
そうですね。
他のアプリをこう開いて
やるみたいな。あ、そうそうそう。横断して情報を持ってきたりとか。
そうそうそう。
このインテリジェンスアイウェアの中では、ウォッチ連携みたいなのもあったじゃないですか。
はい。
あれも、なんか iOS というか Apple エコシステムでも同じことができそうだけど、メタが、やっぱ、ハードウェアがないというか、エコシステムないから、
うん、
なんかちょっとそこは非常に、なんというか、不利だなと。
あ、メタウォッチがないからってこと？
メタウォッチないし、
まあ、OS もないし、
ね。OS ないし、うん、なんかアプリもやっぱメタの方は、なんか独自で作らなきゃいけなくて、 アンドロイドだと、アンドロイド XR はアンドロイドアプリがなんかすぐ、こう、ポートできますみたいなのとかあるんで、はいはい、
うん、
ちょっとやっぱ、ここがどんどん入ってくると結構きついなと。
確かにね。
うん、
まあ一応 AU とかはそういうのもあって、サードパーティーがウォッチとか OS の機能にアクセスできるように差がつかないようにしろって言ってるけど、まあどこまでエンフォースできるかわかんないですもんね。
どうですか？買いますか？
そうね、まあ、レイバンメタはあんまり使ってないので。
はい。でもジェミニだったら、
そうですね。
使いますかね。
まあ僕も普段使いは、調べ物するチャットはジェミニ使ってるんで、まあ使えるようになったら嬉しいかなっていう気はしますけど、どうかな。
あとカメラの、スペックとかも出てないんでね。うん、値段も出てないですし。
まあ写真撮るデバイスとしてはあんまり期待してないというか、まあ見えればいいという、検索に使えればいいっていう気はするんですけど。
そっか。私もメタ、ん？レイバンメタは、もうほぼ9割カメラとして。
あ、まあ動画はいいですよね。
そうそうそう。
ハンズフリーで撮れるっていう意味では。
はい。
うん、
なんで、レイバンメタよりカメラのスペックが高いと嬉しいなと。
ああ。
うん。だけどあれ、ナノバナナに直接送れるから、もしかしたら写真の場合は、もし解像度低くても、ナノバナナでちょっといい感じしてとか言ったら、結構アップスケールとかもできちゃう。
できそうですね、それは。うん。うん、確かにな。レンズフレアとかもね、全部 AI で消せますもんね。
うん。
うん、まあ、それはいいかもしれない。けど、普通に撮っただけの写真なのに全部、Made with AI の、スパシがついてしまうっていう。
確かに。
あの話もしてましたもんね。
そうですね。
CCPA だっけ。
はい。ウォーターマーク的な。
うん。OpenAI と NVIDIA とカカオと。
11Labs。
11Labs か。
うん。
が対応するって言ってましたね。
はい。
まあ、いいと思いますけどね。
うん、あとなんかその逆バージョンで、ピクセルで撮った写真はなんか、カメラで撮りました認証みたいな。
うんうん。でも最近のスマホ撮った写真はもう結構 AI 入っちゃってるんで
確かに
ね、うん、遠くにある文字とか全然違う文字が出てきたりしますもんね。
確かにピクセル撮ったやつバリバリ AI のやつありますよね。
ズームで
ズームしたら
文字とか本当やばいんですよね、
うん、
違う文字が出てくる、うん、あるそんな感じかな、
うん、
どうでした他結構日本から来てる人も多かったですもんね。野田クリスタルとか来てましたもんね。
来てたみたいですけど、なんか私は、違うグループというか、
うん、
なんか、そう、インタラクションなかったです。
結構バイブコードでアプリとか作ってるみたいで、
はいはい、
まあ、あの人もともとゲームの開発とか結構しているから、
うんうん、
それも全部自分でね、
うん、
やってるみたいですよね。割とクリエイターの人で、エージェントとか、AI コード開発してくる、こっち側に来てる人が多いなっていうのが最近の印象ですけど。
まあなんかやっぱ、アイディアがあっても、作れないっていうのが、ね、昔のボトルネックだったけど、今アイディアがあると作れちゃうから、
うん、そうね。
すごいアイディアがある人にとっては楽しいですよね。
うん。はい。
うん。
そんな感じ？
はい。
まあもう世の中 AI も IO もそうですけど、言ってて、でも、大学の卒業生とかはもう、AI の言葉を聞いただけでブーイングで出るっていう、
はいはいはい、
出てましたけどね。
うん。でもその卒業式のスピーチで、まああれどういう立場の人かわかんないけど、なんか AI が、なんか世界を変えますみたいな。
あれはあれですよ、元々の Google の元 CEO の、エリック・シュミットですよね。
あ、女性のやつ私見ました。
あ、そうですか。じゃあ別のやつもあるんだ。
うん、多分同じようなことがいろんな大学で起きてるんだけど、なんか基本的になんかそれ言われてることって、なんかあなたたちはもう必要ありません、みたいな感じに聞こえちゃうのかもしれないですよね。
そうね。
やっぱエントリーレベルの職は結構きついんじゃないですか。エンジニアとかも。
だとは思うんですけど、ね、まあ今まで時間かかってたものがすごく早くできるようになって、 生産性というか一人ができる量がものすごい増えるっていうのは確実にあるんで、
うんうん、
それがイコールじゃあ人を雇わなくていいかってなっちゃうのはまあ極論そうなんですけど、
うん、
いかにそうならないようにするかっていうのが業界として求められるとは思うんですけどね、
うん、
いやジュニアの人新卒の人もまあどうやっていけばいいのか、
うん、
うん、難しいですよね。
なんかアドバイスありますか？
よく聞かれそうな感じはするけどね、うん、まあでも逆に言えば使いこなせるようになれば、
うん、
すごく早い短い時間であの今まで何年もかかってたことができるようになるとは思うんで、そこにアクセスできるメリットはあるとは思うんですよね、
うん
うん、使いこなさって、まあ逆に言うとまあでもあと何年かは使わないでできる仕事もまああるとは思うから、うん、そっちに求めるか、
うん、
逆にもう AI を受け入れて、
うん、
そっちで頑張る方にするのかっていう2つある気はします。
でもやっぱ早く作れて早く実験できるとやっぱその学びももう何倍も早く得られちゃうから、そう考えるとそう使ってない人と使ってる人なんか異性のでやったらやっぱいっぱいイテレーションした人の方がなんか急成長しそうなイメージはありますけど、
ね、うん、でまあ今学生さんとかは多分クロードとか GPT のプロプランとか多分無料で使えるようになってるはずなので、
確かに、
まあそういうのにアクセスできる、うん、環境にあるんであればやるしかないんじゃないかなとは思いますけどね、
うん、
この間スタンフォード行った時もなんか看板のところにバイブコーディング101とか、
ね、ああありましたね。
そう、確かに学生もそういう風にするしかないのかなっていう気はしますけど、
うん、
うん、はい、サンフランシスコの看板とか本当 AI、
ね、
エージェントの広告しかないでしょ。
だし本当に何のサービスなのか全く分かりませんみたいな、なんかグロースフォー AI ナンバーワンチームみたいなのが書いてあって何これ
エージェント、なんか例えば昔だから10年ぐらい前とかは、うん、Uber for 何々っていうのがあったけど、今は何々 for エージェントみたいな、
あ、
そういうのが多いですよね、
うん、
いや広告の見ても何をしたいのかわからないけど、とにかくエージェントと AI 行っとけばいいみたいな、ね、めっちゃ多いですね。
これ意味あんのかなって感じですね、あの
誰に、うん、誰にアピールしてるのかっていうね、うん、
だってその会社の名前を知らないと何の、あの会社かわかんないし、
そう、
そしたらなんか別に認知を上げる意味ないしみたいな
ね、そういう気はしますね、
うん、
最近あのリビルドのね、あの配信のとか編集の仕組みもだいぶ AI を入れ始めてて、
はい、
あの今回もねそれをやったんですけど、
うん、
さっき再起動したから消えちゃったかもな、 あるね。あの今までは一応そのスケジュール組んだ後になんだろうツイートしたりとかっていうのはほぼ手動でやってたんですよ。で、あ、ゆかさんと明日6時やるんで、したら Google カレンダー作って YouTube ライブのイベントセットアップしてドロップボックスにショーノート作ってとか、
はい、
それがまあ面倒だったんで、
うん、
だから全部クロードコードのエージェントスキルにして明日やりますってやったら全部それを手順、はい、通りに全部やってくれるっていうのを作りました。
いいですね、
うん、かなり楽になった、
うん、
なんかね手作業でやると間違えることもあるし、
うん、別に一個一個がなんかすごい大変とかじゃないけど、
ないんですよ。そうだからスクリプト化するまでもないなと思ってやってなかったんですけど、エージェントだとなんか対話しながらできるんで、
うん、
その辺もすごいいいなと思って、これが今日さっきやったやつですね。はい。じゃあもう始めますんでって言ったら、
うん、
手順書を読んで、まずは VPN もしあったら切るとか、
うん、
あとは、ボリューム、このスピーカーのから音が出ないようにミュートしたりとか、 でもこの辺のキーボードを音出ないやつにするとかこれは人間がやんないといけないんで、これは人間がやってくださいっていうのを手で書いてあって、はいはいはい、で終わったらあの YouTube のそう YouTube の設定がねめんどくさかったんだけど、一応 API クライアント申請ってやつをすると API 使えるようになって、
うん、
あの何時から何時にライブストリーム設定してサムネイルこれでっていうのもできるし、あと始めるときに開始っていうのもできるんですよ。まあ今までだからこうこの画面を開いて右上のスタートってやつを手で押してたんで、はいはいはい、別にそれはそれでめんどくさくもないんですけど、
うん、
API でできるようになったんでなんか間違いが少ないというか。
この API クラウド API みたいなやつですか？
そうです。YouTube データ API とかいうやつかな。
あ、なんか私もそれで。
これでもデフォルトだと使えないんですよ。あの、申請しないと。
ああ、
なんかすごいめんどくさいね、あの、フォームに。
あ、そうなんですね。
あの、何をしたいんですかっていうのを書かないといけなくて。
はいはい、
で、書いた後しかも一回メールが来て、
うん、ダメって。
あの、何をしたいのか、スクリーンキャスト、説明してくださいみたいな。動画をアップしてくださいとか言われたからめんどくせえと思いながら、
うん、
YouTube に動画撮ってアップして、
へ
ー、まだ返事待ちですけど、返事待ちの間でも一応仮で使えるようになって、テンポラリで使えるみたいなんでそれやってます。
じゃあ私が使ってるのなんかちょっと違うやつなんですけど、私は動画の字幕データと音声データを一気にアップロードできるようにしました、
はい、うん、
バイブコードで。
それは文字起こしをして SRT ファイルを作ってアップロードってこと。
はい、それを何カ国語もやってたんで結構めんどくさくて、うん、めっちゃクリックしなきゃいけないんですよ、その、うん、そこに行くまでに。だからそれを全部あの一括でアップできるようになったんでめっちゃ楽になりました。
いいですね。そう、ここにもないけど、これ今収録終わったらあのロー版のファイルを高速に文字起こしして、
おー、
で文字起こしのデータはアップしないんだけど、そので元それを元にしてなんか何分から何分の間にチャプターでこの話をしたみたいなのが、はいはい、まあ大雑把に分かるんですよね、
うんうんうん、
で普段の本編のやつは自分僕が手動であの編集しながら何分何秒にこの話に変わったってやってるんですけど、ロー版の場合はまあそこまで厳密じゃなくてもいいかなと思ったんで、一応こう AI であのチャプターどこで変わったかっていうのを分かるようにしようかなと思ってやりました、
うんうん、
まだあの実践にしてないんですけど。
うーん、ロー版結構早く上がりますもんね。
今までのロー版はてか今もそうなんですけど、録音したらもうそのままエンコードして出してる。
お
ー、からショーノートもないしチャプターもないかったんですけど、
はいはい、
だから今回からうまくそれがうまく動けばチャプターありでロー版も出せるはず。そんなにしかもオーバーヘッドなく、
うんうんうん、
あの10分5分ぐらいでできるようにしたんで、そう、それもね全部 AI でやったんでいいなって感じですね、うん、あと本当はここにあの今日動かなかったんですけど、この放送作家くんっていうのを作ってショーノートをねここにあの食わせると、でここにあの僕らが話してる内容を文字リアルタイムに文字起こしして、
はい、
こう文脈として与えるんですよ、
はい、
でかつ僕が事前に用意したショーノートも食わせて、
うん、
でそれをもとに今何の話をしててこういうメモがありますよっていうのがこの画面に出るようにシステムを作ったんですけど、はい、最初はあの生放送をするときにちょっとトラブった原因がもしかしてこれなのか分かんないけど、
うん、
そうチャンネルがねあのオーディオハイジャックのチャンネルがうまく取れなくて、もしかしてこれのせいかもしれないけど再起動しても出なかったから、
うん、
多分違うと思うんですけど、本来であればここに今話してる内容のまとめが出て、で下の方にここにショーノートが出て、
うん、
っていう風になるはずだったんですよ。
そろそろ次に行ってくださいみたいなカンペが出たり
とか、そうそうそうそういうはずだったんですけどね、ちょっとうまく動かなかったです、
うん、
残念ながら。
でもこうやってなんか今までやってたことをいかに楽にするかとか、もっと早くいいものが出せるようにするっていう使い方が一番なんかいいですよね。
そうなんですよね。それがすごく面白いなと思う、
ね、
これ一応先週はまあ使えてなかったんですけど、一応こう録音したファイルを元にデモしてやってみたらうまく動いたんで、
うんうんうん、
ちょっと使うのが楽しみだったんですけどうまく動きませんでしたっていう。
え、これはじゃあもしリモートでやってた場合は私も見れるんですか？
あ、そういうふうにすることもできますね。まあ、一応ここはローカルホストで動いてるんで見えないですけど、
はいはい、
確かにリモートにすれば
お互い見ながら
お互いでできますね。そうで、かつここの下の方に検索ウィンドウがあって、追加で調べたいことがあったらここにジェミニーに検索して、
お
ー、で、ここ、この内容、その検索結果もノートに勝手に追加されるっていう感じですね。
面白い。
これ自体は、ジェミニー 3.1 フラッシュライトっていう、
前の
API を使ってます。それが一番早くて安い。だいたい2時間とかこれ配信しても、あ、30秒ごとにクエリするんですけど、2時間やると1ドルぐらい。
いや、安
い。全然安いんで。そういうふうにしてましたね。ちょっとこれ次回以降に行きたいです。
はい。
そんな感じかな。と、一応、今回、カリフォルニア来た理由の一つはあれでしょ？BTS。
はい。
一緒に行ったんですけどね。
そうなんです。同じ日に。
うん、
別の席でしたけど、
そうですね、
行きました、
うん、
どうでした？初、
いや、良かったです。まあ、会場もすごい良くて、
うん、
普段あの会場ってライブには使わない会場で、
うん、
何年か前に
コールドプレイ
がやったの で、うん、で今回が2回目ってことですよね。
はい、かなりちっちゃかったですね。だから他のスタジアム のツアーなんで、いろんなあの会場ありますけど、あの他のところに比べて一番小さくて、ああ、多分一番どこからでも近く見えた、
うん、会場がそのフットボールのスタジアムだから360度で、うん、どの席からでも結構見えやすいというか、
うん、
気がしたし、でも結構トータル4万人ぐらい入ってたのかな。
そうですね、
うん、小さいと言ってもね、全然、うん、
いや、次のベガスは6万人ですから1.5 倍と考えると
確かにね、
うん、そう、
すごいいっぱい人来てて、まあ僕の知り合いもいっぱい来てたけど、
はい、
うん、
3日間スタンフォード、
そうですね、
ありました、ね、
土日火曜日、
火曜日、
うん、
そう、火曜日が私たち日曜日行って、火曜日 IO の日にちょっとギリギリでチケット買ってもう一回行こうかなって思ったんですけど、さすがに動画編集した方がいいかなと思ってIO 速報をあの編集してたら、音漏れが聞こえたんですよ、パロアルトから、
お
まで、パロアルトまで、あの、スタンフォードから。
うん、うん。
多分、徒歩20分ぐらいの距離なんで、まあ、まあまあ近いんですけど。
パロアルトだと全然聞こえますね。
そうそうそう。うん、感動っていうか、なんかちょっと悲しいなと思いながら。
そうね。あそこはだから、住宅街も近いから、その、終了が厳しくて、
うん、そう、
10時までに終わんなきゃいけないんで、
7時からだったんですよ、ね。
そうそうそう。で、まだ日が暮れてないっていう。
そう。それも結構珍しくて、
うん、
明るい時に見れるというのも。
ね、
うん。
結構でもあんまり昔の曲、まあやったけど、
うん、
そこまでではないというか、
そうですね。
まあ、新しいアルバムの曲がほぼ中心。
はい、まあアルバムのツアーなんで、
うん、
っていう感じですけど。え、なんか推しとか言いました？
推しね。
目についた人とか。
ああ。メンバーでってこと？
はいはい。
まあ僕はでも、ナムさんが好きです、
ね。おー。
はい。
さすが。たけしも最近ナムさん推しになって。
うん。
やっぱインテリですからね。
インテリだし、
うん、
どのグループにも一人はいる、どの言葉でも喋れる人っているじゃないですか。
うん、
英語も韓国、日本語もすごい上手いし、
うん、
すごいなと思って。います。ね、
ぜひあのナムさんのソロアルバムも聞いてください、
うん、いいですね。そう、浅見さんもはジミンとジョングクか、
うん、
って言ってましたね。
はいはいはい。
まだみんな好きだよね、
うん、
最初は。
そう、入り口
とっかかりとしては、
そうそうそうそう、あの日本人はのファンは多分ね、ジミン、ジョングク、テテから入る人がすごい多いと思います、私の感覚値的に。
うん、わかります。
そう。でもアメリカはやっぱラップラインファンがすごい多いですね。
お
うん、
そこは、どうなん、何が違うんですかね。
なんだろう、ラップが好きなのかな、
うん、
みんな。
アメリカ人は。確かに。
うん。
XG もラップラインが人気ある
から。ああ、そうなんですね。
うん、
ええー。 なんかかっこいい系というか、そうね。人気あるのかも。
はい。この後もまた、
はい。
それを追っかけて。
そう、私のツアーもまだまだ続きますので、今週来週、来週か、ベガスに行って、ベガスは4日間あるんですけど、それの後半の2日間にまた行ってきます。
うん。それで戻る。
それでニューヨーク戻って1週間ぐらいいてまた WWDC で来ます
忙しいな、
はい、ちょっと行ったり来たりが続くんで、
うん、
大変なんですけど、
ダブダブは6月の8日か、
8日ですかね、9、うん、8、9とかその辺ですね、
うん、
そう、あっという間ですね、本当。
いやー早い
ね、なんかダブダブが来ると、あ、なんかもうちょっと1年が半分終わりかけてる。
確かに。
ちょうど中間地点みたいな。
うん。ですね。
そう。まあ、ダブダブでも、アップルインテリジェンスが、ついに。
そう。
いろいろあるんじゃないでしょうか。う
ん、まあ、なかったら困るんで。
なかったらやばい。
いや、期待は期待です。
はい。まあ、ジェミニーも入ってくるみたいな。
そうですね。うん、まあ、モデルとしてはジェミニーベースで。
はい。
なんかチャットし、オープン AI が、アップルを訴えようとしてる的な、記事ありましたね。
あ、それ見てなかった。あ、それか。
なんだろう。訴えるではないのかな。まあ一応、ポシブルリーガルファイトって言ってるのがあるかもしれないですね。そう。だから、なんか、要はチャット GPT を今使えるじゃないですか。アップルインテリジェンスの中で。
はい。
でもそれが全然、目につくところにないんで、
うん。
多分、オープン AI としては、このオープン AI、チャット GPT をアップルインテリジェンスに入れるディールって、レベニューシェアっていうか、どっちがどっちにもお金払ってないような、確かディールで、まあ、無料で提供する代わりに、オープン AI としては、チャット GPT のプロのなるユーザーが増えればいいやな感じだったんだけど、それがすごい深いところにあって、で、アップルインテリジェンス使ってる人もすごい少ないし、
うん、
思ったような効果が出ないから、まあ、契約違反だみたいな感じで、今契約になりつつあり、うん、しかも次のバージョンはジェミニにするっていう話になってるんで、
うんうん、
まあそこは揉めてるらしいですね。
契約違反になるのか分かんないけど、まあそのフラストレーションは分かるが、
うん、
まあそもそもアプリインテリジェンスみんな使ってないよみたいな。
そうなんですよね。この間僕アプリインテリジェンスが使える絶好の用途があると思って自分用にショートカット作って、
はい、
で妻の携帯にも入れようと思ったら、
ああ、
Apple Intelligence、Siri の言語と、
ああ、
iOS の設定の言語が違うと、インテリジェンス使えませんって。
できないんですよね。
謎の制約があってなんだよと思って。
そこ、結構めんどくさくて、なんか、Google の方がその辺、ちゃんとバイリンガルの人を、
そうなんですよ。
分かってくれてる。
し、うん、なんか、Google はもし仮にそうだったとしても、ジェミニの言語変えればいいやみたいな話だと思うんですよ。アップルの場合って、Siri の言語変えたりとか、iOS の言語変えるのって結構重い作業だから、
確かに
他の体験が全部変わってくるじゃん。
全部再起動しなきゃいけないとか。
そう、Apple Intelligence のためだけにそれしたくないよっていう人が多い、うん、多いと思うんですよ。そう。だから、そうなんですよね。本当は日本語、どっちも日本語にすればいいんだろうけど、iOS の言語を日本語にすると、なんか、昔 Apple Pay で、ウェブサイトで買い物するときに、住所が日本語になっちゃって、と名前かな、うん、名前と住所が日本語になっちゃったっていうことがあったんですよ。だから、あ、これ iOS の言語を日本語にしな、だとダメだねっていうことで、書いてたんですよね。
あとなんか、アプリの、を使ってるときに、手動で変えられないやつが全部日本語になっちゃって、なんか、変な翻訳、
うん、
のまま使わなきゃいけないとかいろいろ弊害が。
あ、そうね。まあでもサードパーティーのアプリだったら設定画面で言語変えられるはずですよね。
なんか変えられるときと変えられないときありません？
あ、そう
そう。それ任意というかデベロッパー側の、その設定を入れてるか入れてないかがある気がします。
アップル本家のアプリはできないんですよね。
うんうんうん、
だから僕よく日本に行ったときに、アップルマップとかを日本語にしたいんですよ。
はいはいはい。
その住所とか英語で出てくると不便だから。だけど iOS の言語を日本語にしないといけなくて、それはしたくないっていうね。
わかる。あともっとどんどん出てくる。Apple Music の最近翻訳出るようになったじゃないですか、歌詞の。
ああ。
あれが iOS の言語に紐づいてて。
そうなんだ。
だから日本語訳を韓国語のやつは見たいのに、
うん、それ英語になっちゃう。
英語になっちゃう。
そうなんですよね。だから、うん。
やめてほしい。
やめてほしい。あの、切り替えられるんだけど、1個しか選べない。iOS の。
そうですね。
そう、全部変わっちゃう。それが不便。そう。わかります。
うん。
そうなんですよね。まあ、そんな感じかな。
はい。
はい。まあ、駆け足でね、あの、Google I/O とか話しましたけど、まあ、また、毎回毎回 AI の話ばっかりしてるんで、
うん、
ここ2ヶ月ぐらいは、ずっと AI の話をしてる気がします。
まあ、ニュースが AI ばっかですもんね。
うん。まあ、でも本当にでも、この3、4ヶ月、半年ぐらいで、エージェントツールの、がすごい進化してて、モデルも良くなってるから、
うん、うん、うん。
すごいですよ、
うん、
本当に。あの、すぐ思ったことがすぐできちゃうんでね。僕もこの間見せましたけど、最近 RSS リーダーを自分で作り出してて、まあ、RSS リーダーといってもただ記事、その未読管理とかいう概念はなくて、ただ最新のニュースが出るだけ、読めばいい記事が上に出てくるっていうだけのものなんですけど、
はい、
アイディアとしては僕が好きそうなやつを出してほしいと思って、で AI と相談してやったら、あ、じゃあ過去に最近こうブックマークした記事の一覧を持ってきて、それを学習データにして覚えて、うん、で、ローカルもの LLM 使って比較すればできますみたいな感じで、あ、じゃあやってって言ったら5分ぐらいでできる。すごいですよね、
本当に。
だから、アクセスできて、エンジニアリングの、まあ、やったことなくてもできるっていうのはまあちょっと難しいところではあるんですけど、やっぱりやったことないと何ができて何ができない、
うん、
どうやるのが一番いいかっていうのは判断ができないと思うんでね、
はい、まあだからちょっとコストがめっちゃ高くなっちゃったり遠回りすることはあるかもしれないけどって感じですよね。
どうなんだろう。でもやったことないと何の SDK でこれができるとか、これはウェブでやった方がいい、これはモバイルでやった方がいいみたいな判断がしづらいのかなっていう。
確かに。
まあでもそれもやっていけばね、
うん、
いいし、AI と相談して。
そうですね。でも分かんないと相談も出てきないから、なんか分からないが分からない状態。
まあそれもあるんですよね。そう。結構でも会社とかでよく聞くのは、AI にモデルにコード書かせてみたけど全然ダメだったっていう人が結構いて、
うん、
それはその使い方が間違ってるというか、
うんうん、
そのダメだった場合に諦めるんじゃなくて、うん、なんでダメなのかっていうのを調べるとか、
うん、
聞くとか、
うんうんうん、
あと自分のだったらこうするっていうのを教えて、
うん、
で、あの、教えてもすぐ忘れちゃうんで、あの、保存する。
ああ、それはメモリーとして。
そう、メモリーとかドキュメントに書かせて。
確かにその辺もコツがありますよね。
そうなんですよね。
結構なんか、まあ、インターンみたいな感じで、部下として考えるといいかもしれない。なんか、私もなんだっけ、なんかいろいろやっててできませんみたいな感じだったんですけど、なんかこれにこうやってやれば、できるって書いてあるよってブログの記事をやったらなんか、うん、あ、できましたみたいな。
そうそうそう。僕も最近オブシディアンに変更したんですけど、ドキュメントツール、
はいはい。
でもオブシディアンを使って何かを書いたことはない。
うん、お
ここにオブシディアン、
ね、今
めちゃくちゃ大量にファイルありますけど、はい、これ全部クロードコードとコーデックスが書いてます。
でも会話の内容を保存してるみたいな。
そう。したりとか、あの、これ調べてとかやったら、はい、調べましたって言って、じゃあそれ、あの、保存しといてってやったらやってくれる。
で、後からその、クロード側で、なんか、呼び出してこれるみたいな。
そうですね。それもよ、あの、なんか調べてって言ったら、ここから調べてくれて、あの、やるっていう。だから、オブシディアンを使ってるというよりは、
うん、
またはマークダウンファイルを作ってるだけです、ね。そう。
それのマネジメントシステム。
そうそうそう。てか、オブシディアンあんまり使いやすいと思わない。
ですよね。
個人的に。なんか気持ちよくないというか、UI が。
うんうんうん、
けど、まあ、
そのためには、まあまあいい。
AI から使いやすいっていうね。
なるほど。
あの、API とかいらない、ただの、マークダウンファイル。
うん、シンプルだ
から。フォルダーにしてるだけなんで、そこがいいなと思って。
はい、私もついにオブシディアンデビューしようかな。今まで避けてきたんですけど。
今何使ってるんですか？ノートツールっていう。ノーションとか。
ノーションかな。ノーションと Apple Note も結構使おうとしたりしてますけど。
うん、
でもその AI と話したやつはもうその AI の中に入ってるだけなんで、
うん、
なんか結構ごちゃごちゃというか。
でも AI に入ってるやつはどうだろう、メモリに入ってるやつもあるしないやつもあるし。
そうですね。
ですよね。
そうだし、なんかどの誰と話したか忘れるみたいな。
そうそうそう、これジェミーだっけ、
そうそうそう、
だっけみたいな。 あります。
あと、クロードコードだった、クロードコーワークなんかクロードチャットだったか、みたいなのもあるし。結構ごちゃごちゃなんで、もしかしたら、その、アーカイブとして、どっかに入れとくっていうのはいいかもしれない。
ゆかさん的にはコーワークの方が使いやすいですか？コードより。
そうですね。最近コーワークばっか使っちゃってますね。
うん。僕はコーワークを使ってみようと思ったんですけど、うん、コーワークは制限が多くて、ツールとか MCP、スキルか。スキルから自分の Mac のファイルにアクセスできないんで、
うん、
そう、サンドボックスになってるから。だからそれが嫌だなと思って、クロールコードにしちゃってます。
なんか結構コーワークの UI が使いやすいから、なんかそっちばっかやっちゃってますね。
う
ん、
最近僕知ったのはこの CMAX っていう、ターミナルエディターの、ターミナルのツールなんですけど、
はい、
こう UI が左側のに
タブ
で、バーティカルタブで、このクロードコードのセッションを管理できる。
はいはい。
で、クロードコードのタイトルがここに出るんですよ。だから、今このアプリ、ここでやってますとか、出るんで、なんか、それがすごくいいなと。で、かつ、これは本当にトークンマッチングの人のツールなんですけど、うん、なんかこう、やって、こう聞いて、
うん、
で、他のアプリに行くじゃないですか。
はいはい。
そしてこう終わって、入力待ちになってると通知が来るんですよ。
ああ。
今、このエージェントが通知待ってますよ。
はいはいはい。
アプローブ待ってますよみたいなのが出るんで、本当にクロードコードとかコーデックスに最適化されたターミナル。
ターミナル。
ツールで。
なんか私、ゴーストリーだっけ？
あ、ゴースティー。
ゴースティー。
これゴースティーを使ってます、中では。
あ、そうなんですね。うん、へー。あ、それのなんかラッパーみたいな。
ラッパーです。へー。これはなかなか、まあ、ちょっと使い始めて3回目ぐらいなんですけど、
うん、
なかなかいいなと思って。
も
しクロードコードを使ってるんであれば、おすすめかもしれない。
うんうんうん。
まあでもコーデックスも結構使ってるんであれですけどね。もうみんなターミナル用かエージェントの画面でいっぱいになってる人が多いから。
ね、あ、でも縦タブはいいですね。
縦タブいいかもしれないと思いました、うん、これ見て。うん。クローブの縦タブはね、やってないんですけどね。
ああ。なんかあれオンにするの結構難しいですよね。
どこにある
んですか。なんかラボみたいなところに行かなきゃいけなくて。
うん。僕普段はこう画面を全部最大化してこう使ってるんで、あんまり縦タブ使いたくない、場所を使いたくないなと思って使ってないですけど。
私は未だにアークから離れられない民。
未だに。
今さら未だに。
ブラウザカンパニーね。
はい。
ジラに買収されたんでしたっけ？アトラシアン。
あ、そうでしたっけ？
そうです。そうか。謎すぎる、エクシ
ーね。
はい。
はい。
じゃあ、そんな感じで。
はい。
はい。小ノートなどなどは、リビルド FM スラッシュ426、426にありますので、お願いします。はい。今日のゲスト、ゆかさんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。